瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は暮らしの安全安心情報をお送りします。こんにちは、高橋ひろ子です。今日は動線地域交流センターグルッペ動線にお邪魔しています。動線地域力推進協議会の加藤義人さんに、この地域の防犯や防災についての取り組みのお話を伺っていきます。加藤さん、よろしくお願いいたします。この動線地域といいますと、本当に地域力が素晴らしいところなんですけども、防犯活動というのはどういうことをなさってますか？
防犯といいますと、やはり今言ったスクールガードだとか、はい、から青パトだとか、そういった、地域を見守っていくっていうか、子どもを見守っていくっていうか、そういう運動を今行っております。
その子どもたちの見守りって本当に今大変なことですよね。
いろいろ問題も、ね、前回ありましたから、できる限りのことはやはりしていきたいということで、各町内へ1人ずつ2人ついて、やはり家の近くまでは送っていくようにはしてるんです。
じゃあ朝から考えますと、朝の登校の時 も、
はい、あります。登校の時と、それから下校の時ですね。
下校の時がその家の近くまで、
近くまで一応
送っていく。
そうです、一緒について歩くわけですね。
それ毎日、
月水と私はやってますけど、
はい、
他の方も
やってるということですよね。はいはい、じゃあそれは本当にもう地域の連携ということですね。
やはり見守るのは地域しかないと思いますので、人任せではやはりダメだと思いますね。はい、
それからその青色パトロール、
はい、
これも青パト隊で回っているわけですか？
はい、そうですね。はい、青パトはやはり免許もいる、免許といいますか許可がいるものですから。
あ、そうですね、警察のね。
そうです、はい、うん、それでこちらで講習を受けていただいて、で講習を受けていただいた方に交付書を出して、それでパトカーに乗っていただくっていう、はい、で4人で1組で回るようにしてます。
青パトってこう、はい、上にこう赤色灯ではな
く、赤色灯です、
青いね、はい、もう回す。
そうなんです。
あれがこう地域を回ってくれてるとすごく安心っていうのがありますけども、
赤色じゃなくて青いっていうのはね、皆さんはよくわからないかもしれないんですが、やはりでもこのくるくる回るのを見ると、なんて言いますかね、はい、あっというね、そういう注意を引くっていうか。
そうですよね、
はい、それがやはり目的でもあるわけですから、
悪い人にはあって思うし、で子どもたちは守られてるなっていう感じがしますしね。
そう
なんですよね、
はい、そう思います。
これどのくらいの割合で回ってるんですか？
月に半分ぐらいですね。毎日っていうわけにもやっぱりいかないもんですから、月に半分ぐらいは回ってますね。
2日に一遍は回ってくれている、
はいはい、運転手さんも大体決めましてですね、4人で回ってます。
時間帯ってあるんですか？
動線の場合は夜の8時から9時までが回るようにしてます。他のレンクでは昼間回ってみるところもあるんですけど、
そうですね、
我々は8時から9時ということで夜ですね。
じゃあ夜の治安防止にもなる
のつもりなんですけど。
ですよね、はい、でもそうやって地域の方たちって頑張ってますね。
やはり頑張って、もっと頑張っていきますよ、
これからは。でまず防犯ですね、はい、で防災もまた取り組みとしては大切なことですけども。
そうですね、
こちらはどんなことがありますか？
災害っていうのはやはりこれも先っていうか、予測もつかないもんですからね、はい、やはり常日頃の備えって言いますか、そういうことはやはりやっていかなきゃいけないっていうことですね。で先ほどちょっと面白い話っていうのは、植樹ですね、
はい、
植樹をしようということで、なぜかって、なぜかって言いますと、はい、例えば災害があった場合に、水不足だとか、そういったことが予想されますね。じゃあ水分なんで取ろうか、じゃあ果物で取ろうかということになって、植樹を始めたんです。
木を植える、
植えるんです。
防災植樹をしようということで、じゃあ何の木を植えるかって言ったら、食べられる木を植えようっていうこと。
食べられる、水分が多い、そういったものをやはり選んで。
何の木があるんですか？
メインはやはりみかんですね。
あ、いいですね。
前回もね、もう収穫しまして、もうこれで2年になりますかね。2年になりますから、もう収穫もできますし、ただちょっと酸っぱかったんですけど、
はい、いやいや、水分にはいいですよ。
試食してみました。
それどこに植わってるんですか、この導線の中。
このセンターの周りに今10本ぐらいあるんじゃないかな。
そうですか、は
い、でそれをもっと広げたいということで、うんうんうん、各地区にあるその子ども児童公園だとか、はい、から小学校だとか、はい、そういうところへもっと増やしていきたいんです。
あ、まあ、それはすなわち避難所ということになるわけですか。
それを利用したいなとは思ってますけど。
でもこの防災植樹ってあまり聞かないですよね。
これもね、発案で。
あ、やっぱり
グループで発案しまして、
へ
ー、これ面白いなということで、うんうんうん、じゃあやってみようか。人の目をこう集まるようなことしかなかなかできないんですけど、
あ、で続いても防災マップの取り組みもあります、
はい、防災マップはこれで2年3年になりますかね、うん、やはりグループで全員で歩いて、うん、一歩一歩歩いて、はい、地域を回りました。その地域回るときにですね、その地域 の、 町内会長さんだとか、うん、そういったお年寄りの方だとか、うん、やはり一緒に歩いていただいて、うんうん、ここはこうだ、これはこうだということをやはりみんな目で見て、はい、一つずつ記載していきました。
じゃあ結構時間かかりますよね。
はい、かかりましたけど、やはりやりがいのある仕事って言いますかね、1年かかりましたから。
1年
かかりました。
1年かかって防災マップを作りまして、はい、で中にはその道路が狭いところ、
道路が狭いだとか、やはり崖が多いだとか、それから何ですかね、廃屋があるだとか、
住んでない位置があ
るとか、そうなんです。そういうのを一応全部それに、
じゃあ随分細かいマップになってるんですね。消火器、
それからそういうものも全部一応記載してありますから、
どこにちゃんとあるかっていうのが分かるようになっています。そのマップを作りまして、それはどういうふうに皆さんにじゃあお知らせをっていうことで、
各個に全部配りました。路線全区だけなんですけどね、もちろん、はい、
それは
全個に一応配布はいたしました。
ああ、安心ですね、
のつもりでやってるんですが、ただやはりこう年月が経つとまた変わってくるもんですから、それを見直しっていうのもまた必要になってきますから、それもまたやらなくちゃいけない。やはりこれは続けていかなきゃ意味がないもんですから、そういうことはやっぱりやっていきたいと思ってます。
それから防災ということで各地区で一番難しいと言われているのが名簿ですよね。これはここはどうされてるんですか。
町内の会長さんが一応まとめましてですね、前後の家族構成だとかそういったものは一応作っております。外にはもちろん出してませんけど、だから町内とそれからこのセンターの中で保管はしております、
はい、ということはどこにどこに誰がお年寄りの方かって、車椅子の方とかっていうのも分かっている。
分かってます。連絡先も全て書いてあります。ただそれ見ていただければ分かると思うんですけどね。
じゃあもしもの時には地域の方たちが助けに行けるっていうことになりますもんね。はい、なんか今ね、そういう防災の取り組み、防犯の取り組み、まね、ちょっとの時間でお話を伺いましたけども、はい、ここまでにするまでっていうのは本当に皆さんのパワーでできたということですよね。
そうですね、例えばマップにしたってやはり1年かけてじっくりとやっぱりやっていかないと、急いでやったってこんなね、ダメだと思うんですよね。
あと防災植樹っていうのは皆さんのアイデアから出たっていうことで、やっぱりその何人もこう寄れば、で文字の知恵じゃないんですけど、いろんなことをやろうやろうっていうのが、
アイデアというのはね、やはりみんな集まるとどんどん出てくると思います。
そうですか、
はい、だからそういったものはやっぱりやっていかなきゃいけないなと思ってますね。
じゃあまたこれからもどんどん進化していきそうですね。
そうですね、新しいものなんかまたやりたいなと思ってますけど。
そうですね、はい、なんか今日素晴らしい取り組み、ありがとうございました。教えていただきました。今日は道線地域交流センターグループへ道線にお邪魔しまして、道線地域力推進協議会の加藤義人さんにこの地域の防犯防災の取り組みを伺いました。暮らしの安全安心情報をお送りしました。